通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。3月10日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやいや、2月はね、本当に咳喘息のおかげでだいぶお休みをさせていただきました。徐々にね、良くなっていって、近い放送ではね、2本ほど、ライブをね、コラボライブをさせていただいたんですけども、その時もね、まだまだ完全というわけではなかったんですけども、ようやくね、もうほぼほぼ咳症状がないような状態になりましたので、本日からね、心機一転、元気にね、放送していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ほんとね、話したい内容っていうのはたまる一方。もうね、毎日何かあるじゃないですかね。世の中の流れもだし、我が家の出来事もだしね、そういった感じで、これも話したい、このことについてもちょっと話してみたいな、自分の考えをみたいなね、ものがね、溜まっていっています。もちろんね、旬な話題みたいのもあったりするので、もうお蔵入りっていう形になるものもあるかもしれないけども、まあこの2月3月ね、いろいろと僕自身がね、過ごしていく中で感じたこと、思ったことなどを、まあ少しずつね、小出しにできていければなというふうに思います。なのでもうね、それちょっと前のことだよとかね、過ぎてしまったよみたいなこともあるかもしれませんけども、まあ考え方の一つとしてね、聞いてもらったりしたら嬉しいなっていうふうに思います。でね、早速先月の話なんですけど、もうね、2、3週間前の話なんですけどね、皆さんの地域にはうまいもの市とかっていう、祭事あったりします？こういわゆるデパートの中とかに、全国の、まあ、各地の有名な食べ物とかがね、まあ、出店みたいな、テナントみたいな感じで、立って、祭事場にね、一堂に会してね、いろんなものが、全国のいろんな名物が食べれたり買えたりするっていうね、イベントね、それにね、行ってきたんですよね。車でね、1時間ぐらい家族3人でね、足を伸ばしてデパートのね、うまいもの市に参戦してきたんです。狙いはね、クリスピークリームドーナツだったんですよ。いや、一昔前はね、クリスピークリームドーナツって僕の住んでるね、町とかにもあったりした記憶があるんですけどね、店舗も、だけどね、今さ、もうね、日本で一番西側は確か兵庫とかだったかな。そうだから、兵庫より東側じゃない、兵庫より西側だよ。なんで中四国、九州地方にはね、もうクリスピークリームドーナツの店舗ってね、なくなってるんですよね。そうだからね、うまいもの市とかでもない限り、このドーナツ買えないんですよ。ということでね、久しぶりのドーナツの味を求めて旅をしてきたわけです。しかし、まあこの手の祭事って、まあ行かれた方、行かれる方はね、ご存知かもしれませんけども、めちゃくちゃ人多くないですか。特に週末ね、休みが被るから、週末に行くともう行列がすごくってね、もう例に漏れず、行った時もね、めちゃくちゃ多くって、ドーナツもね、すごい行列だったんですよ。そうで、まあ、うちの息子がその行列を待つことができるのかね、そこがね、少し悩みの種だったんですけども、なんとかね、うまくいきました。まあね、彼の誘導には、やっぱりね、もう8年、もうすぐ9年のね、歴史がありますので、どんな言葉を使えば彼がね、ご機嫌に動くのかっていうのはね、なんとなく熟知してきております。まだまだね、ダメな時もあるんですけども、今回はうまくはまりました。それはね、どんな風にはめたのかというとね、とにかく人が多かったんです。だからね、僕はこう言いました。おい息子よ、敵は50万。こっちは、3、行くぞ。こうなんとなく戦国武将とかね、中国の、まあ、キングダム的な背景をね、思い浮かべながら息子にね、伝えてみたんですけども、なんかよくわからんけどね、伝わったみたいで楽しそうだと思ってくれたんでしょうね。ちゃんと手をつないで人混みの中しっかりね、入ってくれました。よかったよかった無事ね、お目当てのドーナツも手に入れて、幸せなうまいもの市でした。でね、本題にそのまま入っていくんですけども、まあ、こんな風に敵は50万、こっちは3みたいな感じでさ、たくさんの敵とね、単身戦いに挑むと 言えば試験ですよ。ね、無理やり感はありありですけど、もう無理やりでもいいでしょうよ。ね、今日のタイトルは国家試験との向き合い方というね、タイトルでお話をさせていただきます。まあ、っていうのもね、この話思いついたのってもともとね、本当に1ヶ月以上前の話でね、そう、僕社会福祉士と公認心理士っていう国家資格を持ってるんですけども、社会福祉士のね、国家試験がね、2月2日にあったんですよ。そもそもね、国家試験、医療福祉系の国家試験って、だいたい1月末から3月ぐらいにね、かけて、3月の頭ぐらいにかけてね、とね、毎週のようにね、行われていくんですけども、まあその中でね、社会福祉士国家試験も2月2日にあって、公認心理士試験もね、先週あったのかな。うん。そんな感じだったんですけどね、社会福祉士国家試験がね、さ、X がめちゃくちゃ荒れたんですよね。うん、これね、なんでかっていうと、カリキュラム、ね、試験のための、まあ、科目、その試験を受けるための、まあ、カリキュラムがあるんですけど、これがね、実はね、変わったんです。ね、そのカリキュラムが変わって初めての年の試験だったわけなんですよ。うん、なんでね、まあ、いわゆる、まあ、国家試験対策って過去問をめちゃくちゃ解くとかさ、そういうことをよく言われるんですけども、これがね、もう過去問が意味ないみたいな感じとか、まあね、その資格取得予定でね、就職内定してたのにとかね、あとはもうこんなね、難しい問題ならね、合格点を下げろ。一応基準があるんですよね、合格点のボーダーラインっていうのがね。そう。まあ、いろんなね、まあ、バリ雑言というか、もうね、すごい悲しみの声でね、もう悲しみと怒りの声でね、X 界隈が盛り上がってたんですけど、まあ X だからね、うん、まあ、いろんなね思いはあるんだろうけど、まあ、試験のこと自体に触れるのはね、受験してね僕が言うのもなんだかなと思ってるので、まあ、今回はね、国家試験との向き合い方というタイトルでね、お話をさせていただこうかなっていうふうに思ったんです。うん、で、もしかしたらこの話って国家試験だけじゃなくって、まあ、例えば大学入試とか、まあ、そういう入試系試験系とかね、幅広にね当てはまるかもしれないんだけど、僕自身は高校受験、あとは、まあ、公務員試験、あとはこの国家試験しか受けたことないんですよね。そう。で、その前2つ、高校受験とさ、公務員試験なんかはもう20年以上の前の話だから、まあこれはあえて受けたことがあるっていうことで国家試験に限定をしているっていう感じ。うん。まあ、もしね、よかったら聞いてみて、これ幅広に使えるかなっていう風な感じだったら、そういう風にね、解釈してもらって使ってもらってもいいですし、この考え方いいなって思われたらね、まあ、どなたかに教えていただいたり、シェアしてくれたりしたら嬉しいなっていう風にも思います。まあね、僕が思う国家試験との向き合い方っていうのはね、シンプルに3つですね。はい。なので、この3つについて説明をね、お話をして今日は終わりたいと思うんですけども、まず1つ目はね、100% なんてないっていうこと。うん、まあ、多くの人はね、当たり前だと思うと思うんです。100% なんかさ、ないじゃないですか。何事においても。ね。しかし、当のね、この国家試験の受験者の中にはね、そうは思わない人もね、意外と少なくないんですよね。そう、これなんでかっていうと、さっきも言ったように、2月に国家試験実施されるわけですから、その春、次の春に就職する人たちっていうのは、これ、資格取得見込みとしてね、内定をね、もらったりしてるんですよ。そう。で、これって、資格をもし取得できなかったら、内定取り消しになったりするんですよね。要は、就職できなくなっちゃったりするわけ。うん。なんで、まあ、この資格を取得しなければならないっていう思いは、まあ、かなりね、強い人多いんじゃないかなっていうふうに思う。うん。だけど、初めに言ったように 100% はなくって、国家試験って言ってもさ、合格率結構様々で、例えばね、お医者さん、医師国家試験とかっていうのは、まあ、入り口の医大のハードルってめっちゃ高いじゃないですか。ね、だけど試験の合格率は 90% 超えなんですよね。うん、対して、まあ、社会福祉士とかっていうのは、まあ、入り口は実はハードル比較的低めです。うんね、まあ、4年生の大学社会福祉系のね、学科を学ばれる方もいらっしゃいますけども、その他にもルートはね、あって、まあ、1年半の専門学校に通うとかさ、ね、そういったものもあったりするんですよね。そう。それで受験資格が手に入っちゃうわけなんですけども、その代わり、合格率が例年 30% 程度なんですよね。うん。なんで、まあ、その、医師国家試験の 90% 超えの合格率と比べると、社会福祉士の合格率ってめっちゃ低いかなっていうふうに思うんですけど、ね。まあ、それでも、まあ、医師国家試験といえども 90% 超えなんで、どの国家試験も合格率は 100% ではない。ね。どんな試験であっても合格しないっていう覚悟も持っておかないといけないんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですよね。そう。まあ、だからこそ、まあ、努力する価値とか、 ね、資格を取得した時の価値がね、あったりするんじゃないかなっていうふうに思います。でね、次、ニーズキャッチなんですけど、実はね、ここがね、僕一番大切だっていうふうに思ってるんです。まあ、これは国家試験との向き合い方というよりは、もうなんかね、後でも話しますけど、人生においてめちゃくちゃ大事なポイントだとも思ってて。うん。まあ、まず国家試験の話にね、戻しますと、国家試験ってね、範囲広いんですよ、結構。うん。どれだけ予習していてもカバーしきれないほどのね、出題範囲だったりします。社会福祉士とかね、ほんと科目めっちゃ多くって、うん。まあだからね、知ってることと知らないことってね、めっちゃあると思うんですけど、まあ、だからこそ過去問を解いてね、その傾向とね、対策を身につけておくわけなんですよ。うん。でもね、もう一つね、大切なこと。これコツって言ってもいいと思うんですけども、それがね、あると思ってて、それはね、受験する国家資格。まあ、僕であれば社会福祉士や公認心理士。ね。その国家資格に国が求めているものを想像することなんですよね。そう。その資格にどんなことを国が期待しているのか。ね。さらに言うと、これってね、同じ資格であっても、時代とともに求められるものは変わっていくんですよね。まあ、今回社会福祉士だからカリキュラム変わってたりするんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですけど、まあ、そのね、問題を出す側の、まあ、ニーズをつかむっていうことが国家試験におけるニーズキャッチだと思うんですよね。うん。でね、なんでこれがね、一番大切だと思ってるのかというと、まあ、それはね、このニーズキャッチっていうのを意識できるからなんですよね。うん。試験で山を張る時の感覚も多分ね、このニーズキャッチ結構ね、重要だと思う。例えば学生の時とかも、先生、この先生だったらここを問題出してくるんじゃねえかみたいな風に、まあ、山張ったりすることもあるんじゃないかなっていう風に思うんですけど、それもさ、出題者がどういう性格だったり、ね、どういう傾向だったりっていうのを考えた相手のことを思った上で自分が対策するわけじゃないですか。ね。なんで、そこら辺をね、意識するだけで結果はだいぶ変わってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん。で、はじめにも言ったように、これね、人生においても意識すべきではね、ニーズキャッチだっていうふうにね、感じることがね、すごく多いんですよね。うん。特にさ、社会に出て感じることないですか？ね、能力が高い人っていうのは、いくらでもいるっていうふうに僕は思ってて。うん。まあ、もちろんその高い能力の中にもとてつもない差はあるんだけど、たださ、その能力が高いだけではダメなことが多いのが社会ではないですか。ね。だってさ、その能力をニーズに適して発揮していくことっていうのが社会では結構求められるから。ね。どんな仕事もさ、一人では成り立たないじゃないですか。ね。だからこそ大切なのは、ニーズキャッチ、うん、本当ね、まあ、これ仕事で例えましたけども、仕事だけじゃなくて人付き合いとかさ、そういった人生においてもすごくね、まあ、有用なんじゃないかなっていうふうに思ってて、僕ね、結構最近考えるのは、全てはニーズキャッチから始まるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。そしてね、最後、国家試験との向き合い方、3つ目なんですけども、まだまだ道半ばということですね。うん。まあ、結果ね、この社会福祉士国家試験には後日談がありまして、実はもう合格発表がね、先日ありました。そう。その時までは僕ね、この放送の構成で考えてたのは1、2だけだったんですけども、3をね、追加させてもらったんですよね。これなぜかというとね、社会福祉士国家試験、実は今回前代未聞の合格率でした。5割超えだったかな。うん。合格基準点がね、ぐっと下げられたんですよ。そう。まあね、これがいいのか悪いのかっていうのは別にね、僕がね、考える問題ではないと思う。国がそういうふうに判断して合格者をそういうふうに調整したっていうことなので、そうかっていうふうに思うだけです。はい。特に意見はない。ただ、このね、まだまだ道半ばという考え方をしっかりとね、ここの国家試験、今回受けたものに対して思っておいてほしいなっていう、まあその向き合い方であり、メッセージだったりするんですよね。うん。もちろんさ、就職の内定をね、決まってる人たちなんか、もう本当に資格取らないとどうしようもないからっていうところで、ね、資格がないと始まらないことっていうのはたくさんあるんですよ。ですから、資格取得は本当にね、喜ばしい。ね。ただ、これはスタートに過ぎないっていうことも、肝に銘じておかないといけないっていうふうに思ってて。うん。わかりやすい例えで言うとさ、まあ、運転免許ですよ。ね。 運転免許と同じように最低限の資格が手に入っただけなんですよね。だから使わなければ試験前より能力は落ちるだけだし、逆に使えば使うほど能力は上がっていく、ね。まあ、だから、まあ、最高のね、最高っていうかめちゃくちゃ高い合格率ではあったんですけども、今回合格した人も、おごり高ぶり怠けているようであればさ、きっと来年の今頃には今回不合格だった人よりも力はなくなっているんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、今回不合格だった人たちに関しても、これまあ社会福祉士だけじゃないですけどね、もし可能であればね、来年もね、僕は挑戦していただきたいなっていうふうに思うんですよね。きっとさ、1年じゃないにしても数ヶ月にかけて積み重ねてね、継続して努力してこられたと思うんですよね。でね、もし今回ね、この試験を受けた気持ちをそのまま継続して来年に持っていけるであれば、来年の試験の時にはきっと今よりさらにね、大きな力を手に入れてると思うんですよね。つまりいずれにしてもまだまだ道半ばということ。そしてこれは今回試験を受けた人、受かった人、受からなかった人の話だけではなくって、すでにその国家試験に受かってもう現場で働いている人たちにも全く同じことが言えるわけ。そう、もちろん僕にも言えるわけなんで、僕なんて本当にまだまだ道半ばだっていうふうに思ってるんです。とにかく面白いのはこの学び続ける道の楽しさ。資格取得を目的にするんではなくて、その国家試験を得たもの、そこから先に自分は一体何をなすのかね、国は何を求めているのか、そして自分は何ができるのか、そういったことを考えながら学んでいく。そして時代とともにそれも変わっていくのもいいと思うんですよね。そういったこの学び続ける道の楽しさっていうのを、僕はね、一緒に共有できる仲間が増えていったら嬉しいなっていうふうに思います。もちろん今僕と同じような社会福祉士であったり公認心理士だけではなくて、様々な資格職の人がいると思います。そしてまた資格だけではなくって、資格とか関係ないけど何かに向けて頑張っている人、何かを目指している人ね、それは勉強であったりビジネスであったりスポーツであったり、いろんなね分野でもあると思うんですけども、全ては到達点が延々に続いていく、伸びていくものであって、それを追い求める楽しさっていうのをね、いろんな分野の人たちと分かち合っていけたらいいなっていうふうに僕は思ったりしています。ということでね、僕の国家試験との向き合い方、一つ目は 100% なんてない、二つ目はニーズキャッチ、そして三つ目はまだまだ道半ばというところでね、まとめとして今日の放送を終わりたいと思います。もしね、この放送が、ためになったよ、よかったよって思う方、いいねやね、コメント、感想などもねお待ちしております。またね、シェアや拡散ね、こういったこともすごくね励みになりますので、どうか応援よろしくお願いします。またね、この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。Instagram、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。